The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちがこの放送を始めてから34年が過ぎましたが、この期間にしたことのないことを今日はしようと思います。これまで様々な異なる教派が持つ相違点について述べることは差し控えてきたつもりです。できるだけ否定的なことは避け、楽しくなるように努めました。今日はこれまでしたことのない私の個人的な気持ちを分かち合います。そうしなければと思ったのは、さまざまな歴史的背景を持つさまざまな教派が実に多くの異なった見解を述べているからです。このことで少し嫌な思いをしているので、そのテーマについての私の意見を述べたいと思います。そのテーマとは、教会の人々の話題に上る千年王国や景挙や大観覧のことです。人々はバビロンの崩壊やハルマゲドンなどについて様々な異なる見解を持っており、それらを説明するためにあるこれと異なる言葉を使います。まず黙示録20章に記されている千年王国という言葉から始めましょう。千年王国というのは千年間存在する王国です。千年王国とキリストの再臨の関係について世界中のキリスト教会の持つ見解は大きく分けて3通りあります。千年王国の前に再臨されるという千年王国前再臨説を唱える人たちがいます。またイエス・キリストが再臨された後にもう一度来られ、その期間の間イエスがこの地上で千年の間統治されるという人たちもいます。彼らは千年王国はこの地上にあり、イエス・キリストと共に治めると言います。私の見解は大半のクリスチャンと同じものです。キリスト教会で千年王国前再臨説を信じる人たちも、千年王国後再臨説を信じる人たちも少数派です。そのことについて詳しく述べることはしません。私はそのどちらも信じていません。またそのことについて無駄に時間を使いたくないのです。ズバリ要点を申し上げましょう。どの説を信じるかは私たちの救いとは何の関係もありません。千年王国についてどの立場を信じることも自由です。文字通りに信じ、それはある特定の時期に起こると受け取ることもできます。また私と同じようにそれには霊的な意味があり、今日の教会に起こっていることを例示していると理解することもできます。どちらの見解をあなたが持っていても問題ありません。それによってあなたの救いが影響を受けるわけではありません。あなたの救いはイエス・キリストを信じるかどうかにかかっています。イエス・キリストはあなたの罪を除いてくれるあなたの個人的な救い主ですか？それならあなたは救われています。救われている人はイエス・キリストをあなたの個人的な救い主として信じている人で、主と交わりを持ち、主に従い、主を愛し、主に仕えます。例えば黙示録20章を文字通りに受け取るか比喩的に受け取るかは大して重要なことではありません。今日はこれらのことについて私の意見を分かち合いたいと思います。第一、第二の復活についてとてもこだわっている人たちがいます。彼らはこれは非常に重要だと考えます。私は全く重要だとは思いません。そこに書かれているのは、まずある人々が死者の中からよみがえり、それから別の人々がよみがえるということです。その間隔が10分であろうと、10時間であろうと、10年であろうと、私は大したことではないと思います。 神がよみがえりを取り扱われます。第一と第二のよみがえりの間はどのような意味があるか、そのようなことを話す無駄な時間をたとえ10分であっても取りたくはありません。第一と第二のよみがえりの間はどのような意味があるか、そのようなことを話す無駄な時間をたとえ10分であっても取りたくはありません。大切なことは、神はすべての死者をよみがえらせることであり、彼らは皆神の前に出ることです。次に、敬虚という言葉です。この敬虚について本当に熱くなる人たちがいます。神がキリスト教会を本当の信仰者である人たちを天に上げ、彼らを守るので大患難に遭うことがないと、そう彼らは主張します。そのようなことは聖書に書かれていません。そのような考え方には賛成できません。これは神の民に対する警告だから、そのように考えることは馬鹿げていると思います。皆さんは患難に遭うのです。彼らは70週と書かれているダニエル書からその根拠の多くを得ています。これは490年という意味なので、そこからこれはいつ起こるのかなどの結論を出そうとします。これは全くのナンセンスだと思います。私は教会の患難は今この時だと思います。今多くの人たちがキリスト教会から離れています。廃教です。実際ここアメリカではこの3年の間にイエス・キリストを述べ伝えていた3人の影響力のある人たちが信仰を捨て廃信者になりました。彼らはイエスが唯一の救い主だとはもう信じていないと言っています。イエスが天国への唯一の道だと信じていないならクリスチャンではありません。これは単純なことです。千年王国や敬虚や大患難などはイエス・キリストが再び来られる日、つまり再臨に関係しています。その日は裁きの日とか大いなる怒りの日とか呼ばれます。これは死と関係しています。死は説明するのが簡単です。死について混乱している人はあまりいません。死は魂と霊が分離し肉体が死ぬ時です。死んだら体は墓に葬られるか火葬されて灰になるかします。一方、魂は神のもとに行きます。死んだ時からよみがえりの間に何が起こると思うかについて議論する人たちがいます。そのような議論は不要です。そのような質問をするのは意味がありません。そのことをどう捉えるか混乱しているクリスチャンがいたら、神には時がないことを理解するよう助けてあげる必要があります。神には時はありません。死んだこの人を裁きの日までどうしたらよかろうと神があれこれ迷うことはありません。神はそのことをすべて取り扱っておられます。神にとっては全く解決済みです。私たちはそのようなことで思い煩う必要はありません。そのようなことはすべて神の御手に委ね、人間の頭で解釈しようとすることをやめるのです。人間の知性でそのようなことを明確に知ることはできません。私たちは神のなさり方を理解できません。肉体は死にます。霊的な死があります。これは非常に深刻です。肉体は生きており、体も魂も無傷であっても霊的に死んでいることがあります。これは不信仰のゆえです。聖書が霊的に死んでいるというのは信じない人のことです。キリストなしに、キリストの許しなしに肉体の死を迎えるなら、その人は永遠に死んだままです。永遠の死はあります。聖書がサタンについて語っているように、サタンは現実の存在で堕落した天使です。実は大天使でした。かつては御使いたちの長だったのに、 神に反抗したのです。そして私たちにはその数は分かりませんが、おそらく3分の1の御使いがサタンと共に神に反抗し、サタンの指揮下に下りました。それがサタンと悪霊です。大事なことは、キリストの許しを受け入れない人たちは地獄に投げ入れられ、そこに永遠に閉じ込められることです。そこは火の池と呼ばれます。そこの苦悩は肉体的だけではなく霊的でもあります。霊的に死を味わいつつ決して死ぬことはないのです。常に永遠に死を味わうのです。もう二度と戻らないと分かっている船に乗り損なうのです。喜びも幸いもありません。サタンと共に地獄に閉じ込められている人々の苦しみに休息はありません。この地上においては肉体の死があります。キリストが再臨されるときに生きている人々がいるでしょう。キリストは今日にも再臨されるかもしれません。彼らは一瞬のうちに霊の体に変えられます。彼らは死ぬ必要がありません。聖書はそのように語っていますけれども、それまでは肉体の死があります。信じないことは霊の死です。信仰を持たずに死ぬ人たちは地獄という永遠の死と呪いを受けます。イスラエルのことを話すとき、多くの人々は中東に現在存在するイスラエルという国のことを考えます。神の言われるイスラエルはそうではないと思います。神は国家のことを語っておられるのではなく、民のことを語っておられると思います。新約聖書では教会は神の新しいイスラエルと呼ばれています。信じている人々クリスチャンはイスラエルという国に住む必要はありません。そのことで混乱している人々がいると思います。神殿の再建について混乱しているのと同じように、モリアの地神殿の丘に神殿を再建しなければならないと考えている人たちにイスラエルの国であったことがあります。それは全く馬鹿げていると思います。神はそのようには命じておられません。かつてはソロモンの神殿がありましたが、今や神の神殿は神の民です。聖なるキリストの教会です。皆さんにお願いします。神を信じ、イエス・キリストによる救いを信じてください。主の救いは完全です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。 The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に